い、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジようこそ。お相手は私、メタルといえばメタルスライムなこたつと、
メタルといえばなんか昔なんか戦車の RPG でメタルマックスってありましたかね。まだあるんですか、おまけと。
メタルといえばエアメタルかな。
お
ない NBK と
よく知らないけど、メタルといえばフィンランドってなんかどこかで聞いたことがあるタンタンです。
ああ、なんか言ってたな。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人の身上に映画をお会いしないよりも映画なしはあり生きられなくなってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手要求する映画世話のトークバラエティ番組です。イエイということで、今回約69回になりました。記念会みたいな感じで言ったけど、
どういう、
おう、ごめんなさい、なんでもないです。さあ、6月1日になりました。ラインナップご紹介しましょう。まず、ゴインフェイバレットシングスは NBK さんやります。そして必見配信オリジナルでは目指せメタルロード Netflix やるよ。それでは参りましょう、第約69回トリナジです。どうぞ。
頭バンバンバンバン。
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者は NBK さんです。
パチパチパチ、
イエーイ。
NBK さんよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ NBK さん、今回どんなこと紹介してくれるんでしょう。
はい、今回私が紹介しようと思うのは植物、珍しい植物です。
いいね。
確かに NBK さんあれですよね、はい、最初の方になんかハマっているものみたいな話の時に言ってましたよね、ビカクシダを何種類かみたいな、はい、ね、
そうです、
うんうんうん、
それも実は含めなんですが、
やばい、
とりあえずとりあえずあの3つのポイントというか、ちょっと3種類ぐらい好きな珍しい植物を紹介していきたいなと思います。
おー、いいですね。植物っていうのはやっぱりね、もう今のところ生物のね頂点ですからね。
おー、なるほど。
そうなんですか。
そうですね、我々はねピラミッドの頂点にいる人、弱肉強食みたいにね言った時に、一番上に立ってる人強者だと思いがちでしょ。違うんですよ、一番下がいなかったら一瞬で死ぬやつらですから、危うい存在です上は。
確かに
植物は上の人たちいなくても全然大丈夫な人たちです。
その方がむしろいいぐらい。
そう、なのでどっちかというと強さで言ったら、これは植物が強いと言ってもいいと思います僕はね、
うん、そうですね。
なので俺は珍しくて強い植物、今回ね勝手に指しますけど、ね、
強いが入った
珍しくて強い植物をね教えてくれると思います。じゃあ早速聞いていきましょう。好きな珍しい植物1つ目。
はい、1つ目が、見た目は強そうかもしれない、着生蘭という一種、セイデンフェデニアミトラタというこれ植物なんですけど、
ちょっと待ってください、
覚えられない、
呪文に
して どれがどこかっていうねどれが固有名詞のどこかが分かんないね
固有名詞は何なの、セイデンフェデ、学名はちょっと違います。また
違うんだ。
あ、学名はランカセイデンフェデニア属で、名前がミトラタですかね。
ミトラタ、
ミトラタさんですか。
ミトラタさんです。
はいはいはい。
で、東南アジアに分布してるんですかね。で、着生蘭ということで、普通あの皆さん蘭っていうと胡蝶蘭を思い浮かべると思うんですけど、私もともと引っ越したらもらえるような、胡蝶蘭はあんまり好きじゃなかったんですけど、あのある時チームラボの展示で、上から天井からランがぶら下がってるような展示があって、それでランもいいじゃんと思ったんですよ。でそれであのこういう、なんでしょう、根っこがちょっと 露出しているような飾り方をするランの観葉植物があって、でちょっとこれはかっこいいなって、うん、花が咲いてない時もかっこいい植物だなって思ってちょっと買ってみました。
それはどうやって養分を摂取してるんですか？土がなくて。
なので結構水やりを頻繁にしないといけないんですけど、まあ、着生蘭、着生する植物なんで 木に根っこがこう、ぐるぐるとまとわりついて、で、まあ、ほぼ毎日ぐらい水を浴びせてるんですけど、根っこから、そうですね、水で、はい、霧吹きとかね。で年に一度ぐらい花を咲かせます。
へえ、
すごいな。
どんなお花なんですか？白、白いちっちゃい感じですか？
何色だったかな。そうですね、ちっちゃい感じの、コチョウランほどこうでかくなくて、
はいはいはい
はい、
という
ものです、着生蘭。
へえ、やはり根がしっかりしてますね。
そうですね、
確かにコチョウランもすごい根、ね、しっかりしてますよね、
よく見ると実は根っこも怖いみたいな、
はい、強そうな、
強そうな
ですよね、
はい、
特に定期的にこう水が得られないと根は一番育つ場所になるんでね、
だからあ、そうか、根を張ることで水をなんとか取りに行く的な感じですか？
そうそうそう、だから地上出てる部分は全く変化ないように見えても、根だけはぐんぐん伸びてるっていうことはありますね。特に今は土の中にいないから、
そう、
より伸びる可能性もあるっていう感じがしますね。
ですね。
まあでもお水をあげてるからいい、大丈夫なのか。
まあそうだね。
しっかりお水を忘れたら、
すごい伸びとして、
逆に伸びちゃうか。
伸びる。
切ってまで来ちゃうかもしれない。
そうですね。壁とかに這い出す。
やばい。部屋中、部屋中が壊れちゃう。
まあ、基本的に着生植物なんで、まあ、普通に野生のこのランはきっと他の木に張り付いてんだと思うんですよ。ツタのようにね、なっていくんじゃないかと思うんですけど。
珍しい。
絡みついてる木の養分とかを奪い取ってるってことですね。そうそう、わー、強い。
でも水だけでも多分生きていけるんで、まあ、できるだけもしかしたら高い位置にいて雨とかを浴びるように生きてるのかもしれないですね。
あ、そうか、なるほど。
面白いね、それね。
木の養分を吸い尽くすような子ではないと思います。
あ、じゃあそこまで悪いとしない、ね。
そうね、基本的にあの強制をしてると思います、そういうところ
も。そうですね、
なるほど。どっちかが強いと滅ぼしちゃうね、どっちかが。
そうね、
はいはい、
自分もね、
特別の世界は平和ですね。
そうそうそうそう、まあ、平和というか、ナンバーワン以外は全部死んでる世界、逆に強者しかいない。そうそう、淘汰されてる。
なるほど、そうですね。
生存戦略うまくいったやつらだけ生き残るぞと。
そうそうそうそう、ドラタさん珍しいですね。
珍しいです。
面白い。じゃあ続いて、好きな珍しい植物2つ目。
はい、2つ目か、よいしょ、こちら、ブロメリアかネオレゲリア族で、名前あのちょっとタグをなくしちゃったんで忘れ、あの分かんないんですけど、ブロメリア科っていうのは、まあ、パイナップル科の別称で、
ほうほうほう、
ネオゲリアというのはちょっといろいろあって、エアブロメリアとタンクブロメリアとグランドブロメリアというのがいて、これはタンクブロメリアっていうものです、まあ、ちょっとタンクみたいにここに真ん中に水を溜める植物なんですけど、でよく調べたらこれも着生する子らしいんですよ。私はちょっと着生植物が好きなのかもしれないんですけど、
なんかそんな傾向が、
はい、でエアブロメリアっていうのがエアプランツでよく売られてるガチランジアとか、そういう、まあ、ちょっとパイナップルに似たような形をしている植物のことをの中の一種で、ちょっと名前忘れたんで写真で検索してたらですね、これの種類いろんな名前があって、ちょっと一番似てるなと思ったのがスターウォーズって名前がついている種類があるんで、いや海藻じゃん私って思ったんですよ。スターウォーズって名前だったら買っててもおかしくないから、スターウォーズだろうって思ったんですけど、それが 5,6 万するものだったんで
じゃあ
変えてない多分だからちょっと似てるけど違う、
ちょっと違うのか、
違うのかな。面白くて、ハンニバルレクターって名前の種類もありました、これ
肉植物っぽい、
なんか、ね、あれ、なんかこれ名付ける人がちょっと なんかあるのかな、
これ誰が名付けてんですかね。
ね、
映画好きなのかな。
学名とかはそうね、結構割と適当につけられる。
そうですよね、きっとね、うん、あの
最初に見つけた人が
購買して作った人がつけたりとかもするのかもしれないですけど、
ね、うん、それはすごい葉があれですよね、分厚い感じ。パイナップルの葉も確かにめちゃめちゃ硬くてもう痛いぐらいの感じですけど、 そうですね、そんな感じですよね。
痛いですこれも、
うん、あすごい硬そう、
ちょっとトゲトゲしていて、うん、
一瞬サボテンかと思ったけどね。
確かに
強さ的には
まあ多分あったかい地域の子ですね、うん、きっとね、
さっきの、ね、
砂漠とかでも生きて、
うん、ああ
生きていけるような感じだと思います。
なるほどね、だから生存戦略的にちょっと似てくるんでしょうね、そういうサボテンとかと。
そうです
ね、 NBK さんが惹かれるんですね、うん、そういう生き方に。
そういう生き方にそうなのかな、共存していきたい的な、
どっちかというと逆境で生きられるタイプの、
あ
っていうことなんですか。
いいですね、
うん、
最初この真ん中の大きいのと、
はい、
この横に小株っていうので増えていくんですけど、これがもっとちっちゃかったですよ、これぐらい。
うん、ほうほう、
3つ目出てて、さらに4つ目も出てるっていう、これ増えるタイプの、ちょっと嬉しいですね。
楽しみですね、
ね、
これから。そしたらでもその8じゃなんかあれかな、窮屈になっちゃうからまた。
そうなんですよ、それかまあ株分けして、うん、個別にしちゃうとかっていう育て方を思い、うんうんうん、よいしょしてますね、はい、
この子もお水なんですか。
そうですね、この子もお水で、まあ、冬は断水するって人かな。冬はあんまりあげなくて、うん、春夏は一週週一ぐらいであげてるかな、
うんうんうん、あそうなんですね、そんな頻度
感じです、うん、はい、
ラジオだから何かに似てるとかね言いたいんだけど、
そう、ね、
全然
でもやっぱパイナップルの頭ですよね。
パイナップル系ですかね。
近いのはなんとなく見た目と硬さと
ってい
う。パリ
っていった。
お怖い怖い。
おおじゃあ大丈夫大丈夫。
枯れてはないんですよね。枯れてはないです。
パイナップルでもなんかさあんまり見なくない？見なくないってこれは個人のあれかもしれない
です。私でもよくパイナップル丸ごと買って家でカットしてますよ。
あそうなんだ。葉みたいだなって言われても全然想像がつかない、
ね。
でもスーパーにね出ますよね。
ね、
まあ、植物屋さんにも結構パイナップル売ってたりするんですけど、
はい、夢があるな、いいなパイナップル育てるの大変そうだ、
うん、あでもなんかちょっとにそれをなんかプロメリアスターウォーズとかで検索すると、
うん、
なんかダースベイダーとかオビワンとかも出てくるから完全に多分紳士交配させた人が自分で好きでつけてるっぽい雰囲気ですかね、
はい、そうですねしかもスターウォーズ好きだな。
ヨルレクターは何なんでしょうね、そこから始めたのかな、
かもしれない、ね、その頃はハンニバルにハマって、うん、今はマンダロリアン、
だからそれは別の人かもしれないですよね、
かもしれない、
まあ、そう
ね、
そうそう
そう、面白いね、
うん、
こういう世界があるんだなっていう、
うんうんうんうん、
特にやっぱこうものによっては葉とかにもトゲとかありそうだから。
ありますあります
ありますよね、やっぱりこういうのってすごいサボテンに近い感じするよね。
うんうん
うんうん、サボテンの、
う
ん、あの緑色の部分は実なんですか？
いや、茎ですね、葉がトゲです。
花咲く。
花咲く。
なるほど。
だ完全に攻撃されないような感じにも特化してったっていう感じですね。
うんうんうんうん、
こっちも一応葉がね、タンクブロメリアの方も、要はだから動物とかに食べられないようにしてるっていうところがありますからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。硬いですね。食べにくいわみたいな。うん
いやさすが進化してらっしゃるなっていうね、強い
強い
珍しくて強い、うん、感じですね。さあ続いていきましょう。好きな珍しい植物3つ目。
3つ目は先ほどタンターさんがおっしゃってたネタバレを、まあ、ビカクシダという植物なんですけど、
うんうん、
初めて調べたんですけど、裏干しかビカクシダ属ってっていうらしいです。裏干しっていうのはシダの多分種類だと思うんですけど、
あ
多分
洗濯物干し、
ね、
葉っぱの裏に胞子がつくんですけどそれが星のように見えるから裏干しっていうらしいです、ですね。でちょっと美覚シダはやっぱり種類がたくさんあってハマりすぎて、
はい、
ちょっとこっち後ろにも飾ってはあるんですけど、うん、日本の詩だとはちょっと違って、ちょっとかっこいいですよね、やっぱり。
え、その向きで育てるんですか、それともそれは壁にかけてるんですか。
壁にかけたいです。なんか今これちょっとあの、
はい、今山みたいな状態
の。ちょっと株分けをした後なんで、
あ、なるほど、
定着してなくて横にしてあるんですけど、これがビカクシダの中で一番育てやすい強いのがビカクシダのビフルカツムっていう種類ですね。これは外で放置してても育つ、そしてもりもり出てくる、で安いですね、手に入れやすいです。で一番好きなのがリドレーっていう、リドレーっていうのはちょっとシワシワしてきちゃったんで外してるんですけど、あのちょっと難しいんですよね、はい、これはちっちゃくても 4,5 銭するんで、あの枯れた時のショックも大きい。
確かに。
これが一番多分角っぽくなるやつですね。
あの鹿の角っぽい、
鹿の角っぽい、
鹿の角っぽい。
え、根元がすごい緑色、それは葉っぱ何。
そう、ビカクシダってあの貯水用っていう、
それも葉っぱ、
水を貯めるっていう意味の葉っぱと、胞子葉っていう、葉っぱ2種類、はい、あるんですよ、っていうところも魅力ですかね。
面白い、葉の中に種類があるんですね。
そう、
そうなんですよ、ね、なおしべとめしべとかならあるけど、葉っぱにも役割分担があると。
そう、であまりにはまりすぎて、多分前も言ったと思うんですけど、胞子培養というのを始めて、
はい、
半年ぐらいでやっとここまでこういう感じ
で。あ、可愛い芽が生えてる。いいですね、嬉しいですね、
うんうん、すごい嬉しいです。
うん、可愛い。
このケースが20個ぐらい、私の部屋にあるんですけど、
すごい、
ちょっと胞子だって多分できるものは多分いっぱいなんですよ、ね、
細、細長い弁当箱ぐらいのサイズですか。
そうですね、
ま
あ、100円
ショップでクリアのね、それで育ててると、
そう、植物を育てて葉っぱが出てきた状態のものをケースにちょっと分けて、でそれを育ててます。土敷いたケースでね、はい、
あ、芽が出てから分けてる。
そうですね、葉っぱ、やっぱ胞子葉というものが生えないと育たないみたいなので、最初に出てくる葉っぱはまだ受精してないですって。ちょっとややこしいんですけど。そうそう、それが1年後ぐらいになるとこのぐらいの大きさになるっぽいですけど、これは500円玉より大きいぐらいの葉っぱのサイズに、
葉っぱが、はい、1年ぐらいでなる。
まだ薄そうな感じですね、葉っぱは。
そうですね、ね、この状態だとちょっとまだ飾れないという感じですね、なんでも年単位で育てなきゃいけないですけど、楽しいという。
まあそれはそれは逆に育てる楽しみがすごくでかそうですね、
そうです ね、 ですね、
全部大きくなったら大変なことになっちゃうと思うんですけど、
ナウシカの地下室。
はい、こちらも着生タイプになっております。
あ、やっぱりそうなんだ、そういう系が好きなんだ。
やっぱ人の力でねみたいな。
取りつかれちゃうかもしれな い、 い、 い、
ね、その水やりの頻度とか、はい、そういう育ちの腰に直とか全然バラバラで管理大変そうなんですけど、どういう風にやるんですか。なんか、
そうなんですよ、
表とか作ってるんですか。
いえ、何も。最初の頃やってたんですけど、それでも枯れるんで、あの枯れる時はもうしょうがないっていうことで、まあ、このビカクシダはほぼ毎日ぐらい、あの、あったかい時はほぼ毎日ぐらいで、でも風も当てなきゃいけない、光も直接太陽じゃダメなんで、LED を買いとかっていう、意外とあの、ハマるとちょっと金がかかる趣味だなって思いますね。
そうね、だから全然動き回ってるさ、爬虫類飼うとかさ、まあ、哺乳類飼うみたいなのと全然変わんないよね。
そうですね、
維持コストとかも、
ね、気にしないとだしね。
将来的にはまあなんかちっちゃい小屋でも作って、ビカクシダ部屋みたいな
のを作る、うん、あ、いいですね、目がある
のあり、そう、この珍しい植物っていうのはビザールプランツって言って、新規植物なんて言って、なんかまあブルータスで特集とかよくされてるんで、もし興味がある方は、 ビザールプランツなんかで調べてみると良いですよっていう、うん、まとめ方です。
もうね、なんかほとんどが聞いたことない単語だったから全部頭に入ってないっていう。
そうね。まあでもブルータスとかでね特集されるぐらいだから、
そう、う
ん、あの意外と愛好家いっぱいいるんだなっていう。
そうですね。しかもこういうのに乗るのは結構高いものが多くて、本当に沼ってしまうと本当に危険なのはあります。多肉植物とかも。
ああ、多肉ね。
あのよく宝石なんて言われてるじゃないですか。ハオルチアなんていうやつは。あのもう億単位で金が動く、盗まれたりしたりして、こともあるんで、植物は楽しいけど危険です。
あ、そうだね。金庫の中とかで育ててもみんな変だもんね。
まあ、昔からどうなんでしょうね。やっぱ珍しい菊のなんかね、やっぱ展示とかも毎年あったりするじゃないですか。はい、昔からみんな植物は好きなんだなみたいなのはありますね。
う
ん、
ということでね、NBK さん、
はい、
珍しい植物いろいろ紹介してもらいましたけども、じゃあ映画にねつなげてまとめお願いします。
難易度が高い。
はい、2つ目で紹介したタンクブロメリアの名前が結構映画を元にした名前があるじゃないですか。なので皆さん、こう新種の植物を発見したら好きな映画の名前でもつけちゃえばいいんじゃないでしょうか。
なるほど。でもね、このままいろいろね、NBK さんもこういろいろ育てながら新種交配させて自分から狙っていくみたいなこともね。
うん、そうですね。ビカクシダちょっと胞子混ざってるかもしれないから、新しいのができちゃうかもしれない。
できたらもう好きな映画つけのタイトルつけ放題。
好きな俳優
でもいいか。もしくは俳優ね。
パ、うん、ンサルが誕生しちゃうな。
強そうだし。
うん。そういうの全然いいよね。なんか松田聖子の赤いスイートピー、
うんうんうん、
あれも曲選考で、そもそもスイートピーで赤いのねえっていうところから、
あ、そうなん
だ。荒廃して赤いスイートピーができたみたいなこともあるからね。
そうですね。まあ、バラ、そっか、バラとかも人の名前つけますもんね。
ああ、なんか聞いたことあるかも。うんうん、
皆さんも珍しい植物探してみてくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、ということで次回はミニオ大トークやります。ミニオ大トーク、お題こちらでございます。知ってる？この人の俳優以外の活動っていうね、
うんうん、
ことです。なんかこれはいろいろあるじゃないですか。
確かにね、
ありそうですね。
ね、いろいろ多業種でこう活躍されてる俳優さんいっぱいいるし、それこそね、最近だってジョン・シナとかさ、まあ、ロック様のことをもう言う人はいないかもしれないけど、
うん、
プロレスから来たりとかね、うん、もしかしたらコメディアンの人だったりとか、
歌手とか、
歌手とか、うん、ね、そういろいろいるかもしれません。そういう方のぜひね、
うんうん、何かのスポーツのやってたとかね、
うん、知ってるっていうのあったら、
飛び込みやってたとか、そうやってた人もいいですよね。
やってた人ももちろん、
過去こういう人でしたみたいな
のね、うん、というところでぜひ教えていただければと思います。知ってる？この人の俳優以外の活動ありましたらメールください。では次のコーナー行きましょう。
ドキラジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品はネットフリックスで配信されております、目指せメタルロードです。あらすじお願いします。
2022年アメリカ映画、ヘビメタ好きの高校生ハンターとケビンはメタルバンドを組もうとするが、周囲は誰もヘビメタに興味がなかった。ベーシストがなかなか見つからず困っていた彼らはある日チェロを弾けるエミリーを見つけるが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ非常に楽しく見ました。おまけさん。
はい、おまけ結構こう音楽いろいろ好きな中でこうメタルとかもだいぶ過去にたくさん通っててあれだったんで、なんというかちゃんと見れてるか分かんない感じですね。なんか一個一個に気にかかっちゃってだから なんか去年やったあの花束みたいな恋をしたとかって映画ありましたけど、
はい、
あれとかでこういろんな映ってるとか喋るサブカルに引っかかってみたいなあったじゃないですか、
うん、
そういう感じでちゃんと見れてるか分かんないですねみたいな。
いい感じにめんどくさくていいですね。
あとねめんどくさいついでに言うとですね、うん、あの多分ねあのメタル好きな人から言うとねヘビメタテに略されるとやっみたいなねあったりするみたいなね。
あヘビーメタルとこちらは
とかメタルとか言うといいよっていう。
あメタルこのイントネーション的にも平坦な感じね。メタル、
まあ、そこは分かんないけど、うんはいはい、というような、ね、こともあったりするなと思いました。はいあのなんだっけヒップホップの人にチェキラッチョって言うと危ないよみたいな同じようなことがね。
わかりました、はいちょはい、気をつけて発言していきたいなと思います。
すいません
はい遠藤美恵さん。
はい、はい、私はメタルは実はあんまり通ってこなかったので、うん、あの単純にこう青春映画として楽しく見れました、うん、
はい。ただ
はい私は音楽には全然精通していないので、でも珍しくあ私この曲知ってるってなった曲が聴けたのでちょっと嬉しかったです。
んー
でもヘビーメタルとヘビーメタルの何が違うのかとかちょっとよくわかんないからちょっとすいません。
そうですね、それは一緒です。はい、
あ一緒なん、それもわからないっていうレベルです。
はい、そしていつもは録音しているガールさん。
はい、僕が一番影響を受けたバンドボリスのポスターが終わり際に映ってめっちゃテンション上がりました。
そうか、なるほどね。
おなるほどね、
パーカーも着ていますね。
はい、私メタルには影響受けておりません。
そうね、
あそうなんですか。
はい、
そうですよね、だって分かんない人からしたらボリス・ジョンソンとか思っちゃいますもんね。
そうね。日本のバンドですよ。
日本のバンドです。
へえ、分かりません。今回は結構ね教えてもらう回になるかと思います。さあ、うん、監督ピーター・ソレットさんです。
うん、
この方はあれですね、あのハンズオブラブ
手のひら
の監督ですね。あのエリオット・ペイジとジュリアン・ムーア、
うんうん
ね、やってましたけども、あれの監督が有名なところですかね。
はい、脚本の D.B. ワイスさんと、制作組織のデビッド・ベニオフさんは、うん、ゲーム・オブ・スローンズのプロデューサー脚本の方ですね。
お
ーあーそうなんだ。
はい、あと音楽もラミン・ジャワディさんです。
あ
ゲースロー組です。
ほら
そうなんだ。
そうなんだ。
へ
え、まあでもラミン・ジャワディさんはね結構ちょこちょこ、うん、他の映画、はい、映画でもありますよね。うん、
うん、ということで、まあ脚本とかね音楽もひっくるめて、
はい、あパシフィックリムの人か、音楽ね、そうそう有名な中でも、
うんうん、
はい、
うん、
あの音楽作った人ですね。はい、
そうです、音楽の話になるとね非常に熱くなりますんで。そしてキャスト、ジェイデン・マーテル、アイシェス・ヘインズワース、エイドリアン・グリーン・スミスなどです。これジェイデン・マーテルさんはね結構よく見るなっていうあの子役の方ですけども、やっぱイットのね、
うん、
イットのもこれ主人公ですよね、もうね、
うん、
ビル君やってたりとか、あとはナイブズアウトにも出ているというね、あまり覚えてないんですけど出てるんです。
はい
はい、もう本当に精力的に活躍されていらっしゃいます。いい顔してます。
はい
はい、
もう子役感はないですね。
あそうか、まだ子役感で見ちゃってるけど、もう年齢的にもね子役感ないか、う
ん、大人っぽい、
青年一歩手前みたいな。
青年
今なんて言った、
青年だよねきっと。青年定年聞こえちゃったって
、まあ、おじいちゃんだ
まあなんか子供と大人の間ぐらいですかね今ねみたいな。
そうね、
はい、
子供って感じです。
子供って感じで、はい
はい、
一応ですね、はい、音楽方面から言う、音楽方面というかエグゼクティブプロデューサーみたいな感じで、
はい、
バンドレイジアゲントザマシーンというバンドがいまして、
うん、
それのギタリストのトム・モレロさんという方が入っていますね。でこの方は、多分曲も書いてるのかな今回のそのバンド自体の。でちなみにまあこれ別にネタバレ入ったからいいけど、あの途中で出てくる仮名出演っぽい4人のおじさんの1人にも入ってましたね、はい、みたいな。
はあ、
なんかいっぱい出てきました
よ、ね、うん、いっぱい出てきたね。
エイジ・アゲインスト・ザ・マシーンは、まあ、メタルとは言えないんですけどね。
ですよね。
うん、まあ難しい、だからそれって難しいというか、
うん、
出てきた当時だとそういう感じだったけど今となってはみたいなのもあんのかもしれない、あんまり分かんないけど、あと本人たち的にはあの頃のコーンとかってね、同じような人たちもいましたけど、自分たちでメタルって言ってるからねみたいなね、スリップノットの人とかね、うん、はあるので、はい、
ちょっとその辺のめんどくさい話は、
はい、めんどくさい、これはもうまさしくめんどくさい、めんどくさいよ、
今まだキャストの説明でしたからね、
はい、
はいはいはい、などですということで、皆さんからいただいたねメールをご紹介させていただいて、こちらネタバレ込みでお話しねしていくというコーナーでございますので、まだ見ていないという方ぜひ、はい、Netflix で見れますんでチェックお願いします。それではこちらのメールはやっぱりね NBK さんにお願いします。
ラジオネームサハルさん、私はメタルバンドやメタルそのものにはあまり詳しくないのですが、主要キャラの3人がとても魅力的で、ひ弱なケビン、切れやすいエミリー、金持ちボンクラのハンターの成長譚としてとても楽しく鑑賞できました。あと登場人物もアメフト部のバカ以外はみんないいやつすぎて良い、クライマックスで流れる拷問マシーンもめちゃくちゃ良かったです。不満点はケビンがプールで美人に迫られている時にロックメタル界の重鎮たちが現れて、それってエミリーに対して誠意がないよなどと説教してきますが、メタルなのに正論言うんじゃねえよとカチンときました。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、綺麗なメタルだなというのが見終わった時の感想です。ドラッグも悪魔崇拝もスルーしているのがネットフリックスだからかと思っています。ストレスがない青春ムービーというのが今時なのかもしれません。恋愛もいじめも、そして父親との対立も知らぬ間に終わっていました。見たくないと思われたら終わりということでしょうか。最後にメタルを知らないからおそらく仮面出演だろうあの人らが出てきても申し訳ないのですが、何の驚きもありませんでした。このために吹き替えがなかったからかもしれません。メタルの神の声を変えることができませんから。
ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあすでにねもうこちらのどうでしょうね、メールからも皆様は素直にこう反応ができるのか、いろいろ言いたいことがあるのか、
ガーラですけども、
はい、ガーラさん、
サハルさんがおっしゃってるメタルなのに正論言うんじゃねえよ、
もう
メタルの人真面目です
よ。そうね、
うん、そうかなと思いました。
練習しないと弾けないから
、うん、すごい難しいですもん、ね、有名
な、ね、画像にね、さっきおまげさんの話も言ったスリップノットのギターのね、はい、ニック・トムソンさんが日本のギター雑誌の教則 DVD に登場した時のセリフがあるんですけど、毎日8時間練習しろ、友達をなくすのに出かけるな、酒は飲むな、練習しろよ、
うん、
っていう、ね、名言があるんですけど、メタルの人は真面目ですよ。
まあそうですね、この辺はだから、あとその相手アンダーバケさんの綺麗なメタルだなで、ドラッグマックマスハムスルーしているのがネットフリックスだからかと思っていますっていうのが、まあこれ難しいですけどね、パブリックイメージというか、曲のイメージはそういうことを想起するけれども、特にこういうことを、ま、なんかね、まあ、マジにやっちゃっておかしくなっちゃってねっていうのも北欧の方でありましたけども、それも映画になりましたけどね、去年ぐらいに、そういう人たちではないですねっていう、ね、ことはありますよね、
人たちが多数ではない、
そうそうそう
っていうことですね、う
ん、このメタルをやっているという人は真面目に見られたいんですか。
真面目に見られたいとかはないかもしれないですね、うん、特に、うん、そうですね、
いや別にメタルなのに正論言うんじゃねえよとか言われても、まあ仕方ないみたいな、受け入れる感じの雰囲気なんですか、
う
ん、
てかまあどちらかというとあれじゃないの、そのメタルイコール正論じゃないっていう理屈がなんかもうそもそも何かのバイアスっていう感じじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、バイアスで見られやすいねっていうことだから、ってことね、
うん、を受け入れているのか何なのかっていうのが私は気になるな。
受け入れてるとかはあんまり考えてない。
まあしょうがねえな、
ないですけどね、うん。
まあ練習は真面目だがなって思うけど、
うん、
みたいな。
いや難しい、それは多分、なんか多分ヒップホップとかでも何でも同じだと思う
んですけど。そうそうそうそう、そういろんなものが同じで、うんうん、
要はみんなが怒って何かを伝えたり表現したりとかさする行為がなんか野蛮に見えてるだけで、 言ってることマジ正論じゃんみたいなほとんど多いと思うんですよね、
うんうんうん、
でただそれを、うんうん、いや意味正論じゃんみたいな風に突っ込まれたっていうだけですよね多分今ね。
そうそうそうね、
うん、そりゃそうだよっていう、
ね、まあそりゃそうそりゃそうだなとしか言いようないというか、まう
ん、真面目な人もいる
し、うん、なという、まあ、もちろんあのはっちゃけてる人もいっぱいいるし、
クマ崇拝のイメージなんでしょう、まあ、そういうイメージを押し出してやってるけど実は別に崇拝してないっていう場合もあるしってことですよね。
表現としてやってるからっていう、
表現としてやってる、
うんうん、ねえあの高橋よしきさんみたいにさめっちゃ人格的にまともなサタニストとかもいるじゃないですか、
はいはいはい、そうそうそうそう、
うん、だから真面目とは全然矛盾しない概念だと思いますね。
うん、
あちょっと真面目っていう言い方良くなかったかな、
うん、
あのストイックじゃないとメタルできないです
って、うん、あなるほど、
練習とか
そうそう練習とかが、うん、あの結構あの練習しないとテクニックがいるものが多いので、まあ、そうじゃないものもあるけどというのがねあるねっていう感じ。
メタルは全部あれですもんね、基本的に基礎がしっかりできてないとっていうイメージがあるので、ドラムのやっぱスキルも
うんうん、
ギターのスキルもってあるんですけど、歌も上手い人が多いですよね。
そうですね、だから基本的にはなんだろう、全ての要素楽器面の人とかあのスキルが高い前提で作ったりするので、そうですね、やっぱりちゃんと、ストイックに一時期はやらないとね、あの形ができたらそうじゃないかもしれないけどね、みたいなありますね、うんまあ、しかしあれですね、この本当に亀尾出演のことを2人かか言ってますけどもね、
うん、
なんかまあ本当に知らない人からしたらね誰みたいな感じは強いですよね。
まあ誰ですよ、
そうね、うん、知ってる人から見せたらお出てきたみたいな、しかもあのなんかあの雰囲気あのイメージ体で出てきたみたいな感じじゃないですか、
はい、
だからこう死んでるレジェンド的な人たちが言われてるみたいな雰囲気だけど、みんな生きてるしなみたいなね、このそこちょっと笑いましたね。
そうですね、
うん、
あ、カーク・ハメット、メタリカのカーク・ハメットと、は
い、メタリカのギターの人ですね、
うん、ジューダス・プリストのロブ・
カール・ホートさんというボーカルの方ですね、うん、
あとデイジ・アキニスト・マシーンのトム・モレロさんと、
はい、あと最初のヒゲの人特徴的な人わかりますか、
あと誰だっけ、
ね、アンスラックスというバンドのギターのスコット・イアンさんという方ですございます、はい、
ね、
でちなみにさっきロブ・ハルフォードさんっていう方はジューダス・ビーストの結構こうメタルゴッドって呼ばれてる人でございます、はい、
うーん、っていうことは何、そのメタルが派生した時期みたいなの同時期にいたってことですか、
う
ん、それは
そうですね、そういうことも含みでそうあります、
あ
そうそう、でもこれ歴史からだと大変なのでね、今日は喋りません、そういうのは、
まあ一応でもじゃあ起源は分かってる音楽ジャンルってことなんですね。
そうですね、ある程度、はい、
ほうほうほう、
はいはい、そうですね、だからそういう点、そうそうですね、そういう点であの中にそのロブ・ハルフォードさん入れてるってことはいいなと思いましたね、締まるなと、4人の中でもね、
そう、なるほど、
はい、一番重鎮
らしい、そうです、はい、
見た目も重鎮感ありますから、
そう、
うん、オリジネーターが生きてるってことなのね、じゃあね、
そうそうそうそう、そうです、まだ結構現役でみんな生きてますんで、
うん、
はい、そうですね、あの多分お名前はこの辺は皆さんも名前だけは聞いたことあるかもしれないけどね、オジー・オズボーンさんなんていう方なんかも、はい、そうあのまだまだオリジネーターの一人として元気でやっておりますという感じですね、いますし、そうですね、まだ結構オリジネーターが生きているジャンルでございます、はい、
うんうん、この辺は結構ヒップホップとも通じそうですね、
うん、そうだね、うん、
そうですね、
まあ、ヒップホップよりちょっと10年ぐらい上なんで、
そう10年ぐらい上、そう、ね、そう一回りぐらい上、そうそう、ね、12年とかがもう本当に江戸ぐらい上なんでね、はい、
なるほど、
そろそろ本当にそろそろでございます、はいはい、でちなみにロブ・ハルフォードさんは一つ中でネタにされていて他のところで、
うん、
こういうのもね本当にね、知ってる人しか気づかないんだけど、一回ハンターっていうあのバンドのギターボーカルのね、うん、ところにこう紹介しに行った時に部屋入ってなんかいろいろ言っててもうなんかゲイっぽいしみたいななんかあったじゃないですか、表現が、はい、映ってるものがっていう、
うん、
まあだからやっぱちょっとそういう良くも悪くもというかイメージ的なあれなんですけど、なんかそういう断魂的なものを象徴するような表現とかが入ってたりしていて、うん、っていうところでバッバッバッっていくつかその部屋の中に映る中で最後にそのロブ・ハルフォードさんっていう方の写真が映ったんですよ、若い頃のね、はい、おじいちゃんじゃない頃の、うん、で、これ何がっていうと実は最後は そうだよって話で、あのロブ・ハルフォードさんはあのゲイであるということもありまして、うん、そう、あの、そう、その、その後、そう、カミングアウトしてという。
なるほどね。
世のネタとかがね、いろいろ入っていたなという。
うん、まあ、それはなんとなく理解できる範疇でしたね、あれは。
うんうん。そうなんですよ。だからもうおまけなんか一個一個ポスターやら T シャツやらかかる曲やら弾くあのギターリフやらにいちいち反応してしまって、こうちゃんと話を置いてんのかっていうのがよく分かんなかったですね。
うーん、
あ、そうですね、これ今ガーラ君があ
れ、あら、
ベビーメタルってるっていう、
ね、ああね、ベビーメタルも今人気ですからね、特に海外で、
はい、海外で、
うん、
まあ、だからそういう小ネタはね、小ネタというかディティールみたいなところはいっぱいありました、ね、
あ、そうだから結構楽しかったな、それだけのちゃんとしてるなみたいな、うん、まあ、やっぱ好きな人が作ってるなみたいなのはありました、う
ん、
はい、
ガワラなんかね、最初の10秒20秒ぐらい、
うん、
このカットですよ、
うんうんうん、
はいはいはいはい、
エフェクターがいっぱい映る、
ガワラ君はそっち方面はもうね、
うん、まずここで止めました
、ね、
止めるの早い、
何使ってると、
で、そう、これで見るとでも結構ね、あのいろいろね考えちゃうんです、ガワラなんかね、
う
ん、まずこのね、まあ、30秒ぐらいに映るね、エフェクター、ギターの機材の絵なんですけど、
うん、
あのこの置いてあるね、板、
うん、
2万円ぐらいしますから、まずね。
え、下に敷いてあるやつ？
下に敷いてる
板。そうそうそう、この板、スノコみたいな金属なんですけど、これに2万円ぐらいしますから。
なんだっていいんじゃないの？
いやいや、このエフェクターが置きやすいように傾斜がつけてあったりと、手前と奥のやつと同じ高さだと踏みにくいから、奥の方が高くなる。専用のやつがあるんですけど、
足で踏む用なのか、
そうそう、足で踏んでスイッチ入れるん
で、足で踏むスイッチでございますね、
うん、でこれ全部足すと、まあ、18万とか20万ぐらいかなっていう、
そうね、
はい、感じなのと、あとこのディレイの後にディストーションがつないであるんです、エコーの後にディストーションがつないであって、で一番後ろにワウがあるんですよね、メタリカの化学ハメって持ってるんですけど、はい、のでこうやっぱその普通はしない繋ぎ方なんです、順番的にね、
うん、
なので、あ、こいつ分かってないバカなのか、分かってこだわりの繋ぎ方してるのかどっちのかなみたいなことをいろいろ考えながら、
これはハンターのやってるってこと、
ハンターの、はい、なので、まあ金持ってんだろうなみたいなことはここで一発で分かる、
そうね、
うん、まあでも実際にね、演奏したりする人がいたり、そういうシーンもあることを考えると、あえてなのかなって気はするけどね、
うんうん
うん、そうですね、
はい、
うん、いいですね、そういうやっぱりこう好きなものの時の解像度おかしくなる感じ、
ちょっとね、これ大変ですよ今日はこれは映画のことは喋れるのかってなっちゃ
いますよ、ね、今まだあれ、今まだ主役の子がどうとかの話も、
いや、何の出した
機材の話にも行っちゃったもんな、
ないかもしれないですね、今日はそういう俳優がどうとかの話はないかもしれないですね、
いやいやいや、
俳優の話ありますよ、
うん、
ハンター役の子すごい良かったなと思ったんですけど、別に俳優じゃないんですか、うん、あれ初ですか、
いや、どうなんだろう、
なんかあまり情報が出てこなかったから、
ね、ちゃんと弾けてた、うん、
あ、じゃあミュージシャン系なのかな、
なの、まあまあ普通に弾けるのかという感じもあるしね、
僕彼見てると、あのストロークスっていうバンドのギターにバレエスターに似
てる、確かに確かに確かに、
うん、似てるね、ストロークスはメタルではないですね、
うん、はい、ストロークスは、
あのメタルと対極にいるバンドです、
対極にいるとか言うとあれだと思うけど、はい、
そうだね、
はい、
iPod の音楽とかになる、
はい、ちょっとそうですね、あのシンプルなガレージロックを新しく解釈して出したバンド、
ポストポストなんちゃらって、うん、ストロック、はい、
ポストロックではないです、
ね、
ポストパンク、そうリバイバル、
ポストパンクもちょっと違う、とポストは、ね、結構大変ですよ、いろいろ違
う、すいません、
やめてください、めんどくさい、めんどくさい、ごめんなさい、
まあ、2000年代のこう主流だった、なんかそういうあれです、
そうだからガレージロイナロックロール、はい、ガレージロイナロックロールを、はい、あの新しく解釈した人たちの一つです、はい、終わり、うん、はい、
これだってあれだからね、ハンター君ってこの人に似てるよねの話だよね、ただのね、
そうなんだよ、大変だこれ、
すいません、すいません、そっちの方はやめましょう、
はい、
かけるのは、
ハンター君良かったです、特にね、
ハンター君良かった、
あの髪切られちゃうね、悲しいシーンあるん
です、はいはいはい、はい、
でもあのやっぱ 片側だけジョキって切ってさ、うん、去ってくれたじゃん、
うん、
なんかそこはなんか逆にこう映画のこと考えてるなっていうかさ、あのジョックスの人たちがあれもう全部やっちゃおうぜみたいになったらさ、全然違う髪型にせざるを得ないけど、片側だったことによってめちゃめちゃおしゃれな感じになったじゃないですか。
そう、かっこいい髪型だったね。
そう、かっこいいなって。あ、そもそもこの人顔立ちがすごいいいし。
そうね、うん、
うん、なんかこのね、半々で分かれてる感じ、うん、もう俺結構そういうアシンメトリーな感じがすごい好きなんで、
わかる、
マジ超
わかる、
ね、超おしゃれじゃねってなって、なんか逆にありがとうっていうか何なのっていう、すごいちょっと恐怖体験は確かにしたけども、なんかいいチャンスきっかけくれて、
そう、ね、
うん、ありがとうみたいなね。個人的になんか似たような経験を中学の時あったなと思って、
お、
あの結構髪をねがっつりこう伸ばすタイプの子がいたんですけど、
はい、
夜中ね一緒に遊んでて行っちゃいけないね工事現場みたいなとこにね、夜一緒にこう忍び込む時にさ、その子がこう頭ガーンってぶつかっちゃって頭怪我しちゃって坊主にしたっていう時があったんですよ、うん、俺はすげえ後悔して、あー、あいつ髪の毛すごい大事にしてたのに、めっちゃ遊ばせたり伸ばすことを楽しみにしてた人なのに申し訳ねえなーと思ったんだけど、いや俺いつか坊主にしようと思ってたから、あれありがとうみたいな感じ
おお、
なんかちょっとそういうの感じました、感じましたって劇中の彼は言ってないんですけど、いい髪型になったよってね、
うんうんうん、
思いました。さあこういう話もいいですか。
いいですよ、こういう話が すべきなんじゃないですか。
そうですね、
本当にね、もうおまけはそうですね、ダメですね。そういう話がちょっと今日できる自信がない。
音楽の話ばっかになっちゃうから、
ね、音楽の話ばっかで、音楽のネタで面白かったのが、そう結構ね、あのハンター君とかがやっぱり金持ちだからかこう、ね、T シャツも毎回変わってるぐらいのやつで、あるバンドの T シャツを着ていて曲名が入ってるやつだったんだけど、その T シャツ着てる時にちょっと後にその曲がバックで流れたりとかそういうこともやってたなっていうのが、変なこだわりあんなこの作り手とか思いましたね。
うーん、
まあ、一個気づいてるのはアイアンメイディンというバンドの
はい、
ザ・トルーパーという、まあ、有名な曲がありまして、
うん、
それの T シャツ着てたらその曲流してとか、あとさっき言ったロブ・ハルフォードさんっていう方 あのメダルゴッドのジューダス・プリストというバンドの T シャツ着て、あの車で追いかけられてたじゃないですか、
うん、
あの大きいやつに、あの時にこれも結構こうもう有名なあのペインキラーというあのメタルの曲がそのバンドの流れしながら爆走してたなっていう、
うん
とかあったりとか、あの大変ですよ、だから本当にもうこういうやつが見てるとこの映画
拷問マシーンは彼らのオリジナルの曲、劇中の
あれはオリジナルの彼らの曲として書かれたという曲ですね。
なるほど、なんかそうやってこうバンドの名前とか聞くとさ、
うん、
まあアイアンメイデンはさ、まあ、死刑の方法だけど、まあ、拷問マシーンとも言えるよなっていう気がします。
あ、そうだね、うんうん、
文脈的にはちょっと近いもの感じますね。
あとだから彼らの曲自体がなんだっけ、ジャンル、自分のジャンルでね、やっぱなんだっけ、ポストデスメタル
って言った、デスメタルって言った、ヘビメタルではなかったかな、
そうデスは使ってたねみたいな言ってまして、ポスト
デスメタルって言ったかな、
うん、そうね、でやっぱりこう聞いてみたらデスメタルではなかったですねっていうそう、既存ジャンルのポスト系の話ではなくて、なんかあのやっぱりこのハンター君の気持ちが出てる、俺たちはこういうジャンルやってんだみたいな感じでしたね、うん、なんだけど、うん、できてる曲自体は個人的にはそうですね、80年代初頭ぐらいのなんかこれも難しいですね、だからメタリカとかですかね、スラッシュメタルというジャンルがありまして、
うん、
はい、その頃のとか、まあ、もうちょっと前のメタリカとかが影響を受けた、これが大変また面倒くさい名前のですね、
うん、
ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタルというジャンルというかありまして、うん、シーンが、うん、その頃の音像の曲だなって感じはしました。はい。80年代初期
という。NWOBHM。
M って書くという。はい。
そうなんだね。
ややこしいでしょ、これ。めんどくさい。
まあだから映画で言ったら、こうね、アメリカニューシネマみたいな流れ、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。流れを変えた、シーンがありまして。まあ、そこからそこでもヘビーメタルっていう呼称がついてますけど、ヘビーメタルというような、名称自体はその辺で固まってきました。そこから使われるようになりました。ちなみに言うと先駆的なバンドはいたんですけど、はい、うん、すいません。
なるほど、 それまではあの名前のない感じで似たようなジャンルやってるなみたいな。
そうですね、ハードロックとかヘビーなロックとかというところからあって、うん、そう明確な感じになったのはその頃だと言われております。はい、
うん、多分ねタンタンが最初に言いたかったところとかって、要はこう劇中内でさ、それはメタルだねとかいう会話するじゃん、
うんうんうん、
そのメタルっぽさって何ってことだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
違いますか、
ね、メタルっぽさ、
それメタルだねみたいな話、ジャンルのメタルの話を してるわけじゃなくて、そういう時
生き方、
そうね、
うん、
そうね、
うん、生き方っていう、うん、
生き方というか、
自分が思うメタルの要素があるねっていう、それは生き方とかあの考え方の時もあるし、あのメタルっぽいリズムとかあのそういうのをこうそうじゃない曲に紛れ込ませてこうメタルっぽいなみたいなのを読み取ったりみたいなのもあったりするので、
まあ、あとだからあの行動音楽とかじゃない行動自体に言うっていう感じがあるとしたら、多分それは単純にあのクールとかと同じようなこれイケてるねみたいな、うん、であのメタル聴いてる同士だとクールメタルだねっていうし、あのそれロックだねとかってこれは結構一般的にも言うし、そういうような
ね、パンクだねもそうだし、
パンクだねもそうだし、あとなんかこうね、まあヒップホップはあのジャンルに明るくないけど、なんかドープだねとか、なんか、ね、なんかあるじゃないですか、共通で お互いを高めるこう言葉を、それそういうことですね、あれはね、多分ね。
なるほどね。どのジャンルでも同じような感じ、ね、
よくあるっていう、だから実はあの同じこと言ってる、違う言葉で好きなジャンルと合うことを言ってるだけみたいなもあるし、でね、うん、
なるほどね。それはガーテンが行きましたね、いろいろと、
うん、まあ、だからそういう中でハンターの中では多分、まあ、これって、いい悪いっていう意味ではある意味では悪い側面をずっとあるけれども、メタルとかは男性もしくは白人男性的な音楽であるってところが強いんですけども、
はい、
あのまあ、最初今はいろんな人たちがやってますけどね、うん、そういう根差しの中で、例えばエミリーを連れてきた時にこんなメタルじゃねえって言い出すみたいなのが、まあ、あったりもするっていうね、うん、ところもあるなって、まあ、でも、今やあのそういうことも古いというか、女性であのバリバリ活躍する人もあのいっぱいいるのでというのもあるので、
うん、そうだそうですね、
うん、
僕が最初に言ったボリスっていうバンドのギターも女性なんでね、
は
い
は
い、
うん、はい、そうですね、
なんかポスターとかにも映ってた気がするけどね、女性の人、
うん、あそう、それは多分そういうのを映してる、あの、うん、あの女性のやつを映してるポスターが、
そう、うん、特に最後の方女性のミュージシャンの写真を結構映したのが、そういう意図があるのかな、
うん、意図があるんだと思いますね、
はい、こっち の, あの今奥田がその左の人がポリスのワタさん、
かっこいい、
そう、ね、
はい、まあ、海外ではかなり、
うん、有名、そう、ボリスさんはあの日本のバンドなんですけど、なんなら海外の方が有名かみたいなぐらいですよね。あのなんだっけ、まあすんごい上に行ったわけじゃないけど、ビリボードチャート入ったりとかするんでしたっけみたいな。
そうですね、うん、
アルバム出したらね、日本とかじゃ、うん、そういうの入らないけどみたいな、ね、うん、そういうのもたまにありますよねっていうね、はい、
もう個人的にはやっぱね、そのエミリーとかの側の方が音楽としては分かる方なんですよ、うん、分かる方っていうかね、
うんうんうん、
あと要は最初にさ、ケビンがやってた マーチングのバンドとか、どちらかというとあっちから出発してるからさ、
うん、あ、こたつさんがってことかな、
こたつが、こたつがです、うん、こたつがですね、うん、あっちから出発してるので、あのここが融合するっていうのがとてもあの見やすかったですね、やっぱり僕も、吹奏楽をやってたんですけど、中高で、なのであのパーカッションとかもやってた時期があったので、
あ、はいはい、
基本的なドラムセットの組み方なんですよ、だからさ、うんうん、であの、ま、マーチングの時とかもそもそもさ、バッチの持ち方とかも叩き方とかもやっぱ違うわけよ、バンドと、
うん、違うね、うんうん、
音の鳴らし方が違うからさ、鳴ってる音が種類が違う感じがするし、うん、であのマーチングバンドみたいのだと多分タムを持ってんだよね、あれでぶら下げてんのは、
だったか、あのサイズだ
とスネアだったりするじゃん、
そうね、でもあのバッチだとスネアかなと思ったけど、ちゃんとその辺ちゃんと見てなかったわ、ごめん、うん、
結構高さあった気がするんだよね、
あ、は
い、だからまあそうね、タムを用意して、でその後さ、手に入れるじゃないですか、ハンターのお金で、
はいはいはい、
ドラムセット買うじゃないですか、
すごいの買いましたよ、
お父さんのお金で、ね、
金持ち大変ですよ、あの
きっとあんなすごいっすよ、
要塞系ですよ。あの
あれだってそう、もう全く理解できないというかさ、なんなのそれは、なんのもう呼び名がわからないぐらいの すごいね。あれどうなってんの、なんかもう見たことないタイプもいっぱいついてました。
そうですね、まあ、基本的にはツーバスと呼ばれるあのバスドラムが2つ、
はいはい、
ありまして、これがなんかあの早いメタル的なバンドだとやっぱマストみたいな、あれを2つドコドコドコドコドコってやるやつですごい早い感じを出すので、プラス、はい、まあタムが多かったですね、きっとね、タムとシンバルがね。それはだからテクニカルな方向に行けば行くほど増えるんですけど、
そうなんですね、
そんな初心者無理だろうぐらい
よくやった
みたいな。早くなるとね、あの
手数が
パターンでこう、うん、あれするのはなかなか難しいところもあるので、うん、あの 種類で叩き分けるみたいな方が多いのかなって、
う
ん、あ、なんかそうですね、ああいう風にこう、だからもともとマーチングからやってて最初ド下手だったじゃん、はいはいはい、あそこから入ることがやっぱなかなか難しいなと思うんだけど、はいはい、僕みたいなタイプはやっぱ言語習得とかでもそうだけどさ、やっぱり後天、はいはいはい、大人になってから後天的に学ぶときってさ、なんか理屈で考えたくなるじゃん、
うんうん、
彼がやった手法ってさ、音楽そのものを聞いて真似するってところが入ったからさ、
そう、ねう
ん、あそこがちょっ
と理屈じゃない、
そうそう、よかったなと思って、うん、
やっぱあれがまだそのティーンエイジャーというか、
うん、
って感じはしますかね、若い若さで
そうそうそうもう
やっちゃおうみたいな、
なんかね、だからペダルが2つあるってだけでさ、だってもうハイハットはじゃあどうすんのっていう、なんか俺も思っちゃうもん左足
そう、ね、
すごい険しく動くのかなとかさ、うん、こう理屈で
考えるとそう、ハイハットなしで行くんですかねみたいな、
プシュって開くあの瞬間のところとかさ、
うん、
めっちゃ細かくやってたけど、その間の足の動きどうなってんの、
ね、あ、それは足をね、足をペダルを移動します、うん、
ペダルを移動するんですね、やっぱだから、
はい、
だから それもさ、動画とか見ながらとかさ、
うん、
ね、なんか音楽聴きながらってやってるから、すごいなんか自然と入ってるなと思ったけど、
うん、
俺みたいな吹奏楽とかでさ、ドラムセットから想像するとそこに足されて足されてって見たら、あーもう無理ですっていう感じがしちゃうね、楽譜見ても何か分かりませんみたいな
、うん、結構そのバンド軽音楽部とかの人はドラムの人はあの楽譜見ないで、
うん、
ああいう風にやる人の方が多いイメージですね、
うんうんうん、なるほどね、うんうん、なんかそうじゃなきゃ理解できない気がした、もう、
うん
うん、
まあ、もちろんね、
ギターですけど楽譜見ながら弾けないんで、
うん、
基本的に耳で、
そうね、だからそうそう、そもそもまあおまけも別におまけはそんなちゃんとしたプレイじゃないので何本言えないですけど、触る程度でやりますけど、あの楽譜とか分かんないですからねみたいな、
あーそうか、
うん、
そこに何か憧れみたいなのありますね、
うん、そうね、でもちょっと面白いのが、拷問マシン楽譜があったんですよね、
あったね、
ありましたね、
でもあれちゃんと伏線になってるなと思って、ここうまいなちょっと思ったんですけど今回、うん、要はよくこういうバンドものとかで出てくるのが、お前いきなり合わせれんのかいみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
練習一緒にしてないのにみたいな、完璧かいみたいなのあるじゃん、うん、それをだからちゃんとやっぱエミリーもあの楽譜は持ってたんで、だから最後ちゃんと合わせれるってことが一応可能なんだっていう、一応ロジックがあるんだなって、この中で
確かに、
それはなんか今までやってねえなと思って、うん、
確かに、
うん、
そこ楽譜のパワーだね、
そうね、うん、でもともとクラシックやってるからね、エミリーなんか
やってるし、
楽譜読めればいけるから、
ね、楽譜書き起こしてんのハンターじゃん、そもそも、
そうだね、
それがすごいんですよ ね、
そうね、
ハンターそうだよね、そっちから実は入ってるっていう、うん、
そうそう、だからあのこれまでのストーリーがないけれども、うん、実はそっち系なんかちゃんとクラシックとかじゃないけどやってたのが何かこっちに来ちゃったのかね、
うん、いや、やってたでしょ、
やってないとだって作曲、
ね、無理だよね、そうそうそう、だから、
うん、書き起こしはできないから、
楽は書けないね、曲は作れるんだけど普通に、
そうね、そうね、
うん、そうね、うん、まあ、あとそれで言うとあのケビンとエミリーは一緒にやったことあるっていう、
あ、もちろんね、そうね、
説得力増すとこで
ね、
リズム隊はこう感覚が合ってる、
そうね、
確かに、うん、ケビンを通じて2人はねずっと練習してるからね、
そうね、うん、
ケビンの努力も相当良かったね、
多分ケビンが一番努力してるというか、
だってそもそもさ多分好きでもなさそうだったじゃん、
そう、
そうそうそうそう、
の探したあらすじで多分2人が好きでみたいなこと言った気がするけど、うん、多分ケビンは好きじゃなかっただろうな、
だから
言いながら思っちゃった、
あっこから要はハンターが これ聞けっていう、もう多分あれ、うん、あれあのメモは全部曲名と、うん、バンド名が書いてあったんですけど、多分あの有名な曲とか そっから入ってるから、大きくはね、多分最初はだからまあ多分ちっちゃい時からの友達として、お前あのマーチングで叩いてるだろ、一緒やろうぜぐらいの、そう、ね、引っ張られてきたんだろうね、ハンターにね。
だから最初はもうそういう強引だけど、うん、友達の好きを自分も好きになる話だもんね、これね。
そうで、これってやっぱりティーンエイジャー怒ることだよね、やっぱり。
そうだね、
うん、自分から探す人もいるけど、自分から探すよりもやっぱり友達が好きで感化されて一緒に何かやるっていうのは多いもんね。
ありますよ、うん、これまた自分の話になりますけれども、はいはい、自分というか親の話になりますけどもね、うん、あの叔父がとても馬が好きなんです。もう馬を育てたり乗ったり、もういろいろ大好きなんですね。馬のコラムとかを雑誌に連載してた時もある、そんぐらいものすごい好きな人なんだけど、うん、このおじは馬に全く興味なかった。馬に興味があったのは俺の父親で、俺の父親が乗馬行こうとしてなんか予約したらしいんですよね。そしたら当日行けなくなっちゃったと、周り、ちょっと兄さんさっき周り行ってくねっつって、全然興味ないけどじゃあ行くわって言ったら一生ものの付き合いになってるっていう。
はいはいはいはいはいはい、
あるよね、そういうのっていう。
あると思う、そういうの。
今父親は全くしないからね、うんうんうん、馬のうの字も聞いたことないっていうレベルだけど、
うん
うん、そういうのって友人関係とかでもあるよなって。
あるあるあるある。
私も映画見るようになったのは親友に映画館にしょっちゅう連れてかれてたからだと思います、うんうん
うん、おお、
そうよね。
全然意味のわからない単館映画をたくさん見させられて、いや意味わかんないなみたいな、そんな感じ。
そしたらいつの間にか、
私の方が多分今は映画館に行く頻度は高いかもしれない。
そういうのあるある、う
ん、あるよな。
でやっぱそういう部分が描けてるから、やっぱあのティーンムービー、青春映画になってるなと思いますよね。
ケビン君やっぱドラム叩く表情が最高です。
そうね、表情、顔で叩くようになってきて、だんだんね、あの
僕はあれは好物ですよ、うん、あれが後ろにいたんで、あの顔が後ろにあったら楽しくてしょうがない、
ね、であとあの T シャツね、バンド T のこのね、あのなんていうの、この肘じゃねえわ、
あね、
手のところね、袖か、袖切っちゃってね、
切っちゃってね、
うん、あーケビン、お前切っちゃったかって俺は思ったけどね、もういっちゃうな、もうダサさ関係なくいっちゃうなこいつみたいな
でも少しずつ筋肉もついてきたからね。
そうね、
うん、
良かったですよ。
そう、
ガワラさんはね、メタルは影響されてないって話だけど、ガワラさんのバンドもね、ドラムの方と2人じゃないですか、
はい、うん、そうですね、
うん、あれはなんとかホワイトみたいな、
ホワイトストライプスね、
ホワイトストライプス
言われてたね、
ホワイトストライプス、
これはあのストロークスと同じ時期の、はい、
はい、ホワイトストライプスは、ね、あのメタルではありませんと、
ありません、
はい、新しいガレージロックの人たちだと、
まあ、昔2人でホワイトストライプスの曲やったりしてました。
あ、じゃあガールさんはそっちが影響されてんだ。
ああ、でも、まあ、メタルの影響を受けたメタルの要素があるメタルじゃないバンドは結構好きなんだ
それはちょっとわかるかもしれない。
ボリスね、ボリスそうですね、
ボリスはそうなんだ、ホワイトストライプスはドラムは素人だったんですよね、元々。
あ、そうですね、
そうなんだ、うん、
簡単ですか。
簡単ですもんね、うん、下手って言われてましたもんね下手っていうか、まあそれが味にはなってるんですけど、
したらね、その、あのビジュアルイメージとかね、結構すごく良かったんで、
うん、
それですごく、
うーん、
最初兄弟って言われてたのに夫婦だったっていうのが面白かったですけどね、
はい、そう、騙してた問題
だ
ね
仲いい兄弟だなって思ったら夫婦かいみたいな
そう、
そして離婚するという、
そう、離婚ってこう
ちょっと不思議なバンドなんですけど、
じゃあそのホワイトストライプスっぽいねみたいのをハンタ君最初は否定してたじゃないですか、結構、
うん、
あれどういう意味合いで否定してたんですか。
メタルじゃない
から、メタルじゃないから、
うん、メタルじゃないからだと思う、
うん、あ、そうそう、さっき言ったようにああいう ルーズな感じで叩いたりともしてもいいような、うん、シンプルなロックンロールの方向の一つだから違うって言いたいんだろうね。
後半最後の大会の時をそれ受け入れたじゃん、その同じ例えされて、
うん、
あれはどういうことなの、うんうん、
あれはもう2人でやるってことだけをあれした、あの受け入れたっていう意味でホワイトストライプスっていうの形のことを言ったのかな、ドラムと。
あとは私はちょっとその自分が持ってた偏見とかを認めて受け入れるみたいな、そういう感じかなと思います。だから結局メタルじゃないっていうところでバカにしてるじゃないですか、他のものね、
うんうん、
それをしなくなるっ ていうだけかなと。そうそう、ね、
うん、もうちょっとイケてるこうポップなロックバンドの、ちょっとヘルプで叩いてたけど、ケビン君がね、
はい、
うん、あそこに対しても多分理解を示すようになるぐらいになってきてるっていう雰囲気あるからね、
うんうん、あいつらイケてるからなみたいな最初に
言
って
た、うん、そう言ってた、ね、うん、いい子になったっていう、
はい、バンドのボーカルの子めっちゃいいやつでしたね。
めっちゃいい子でした、
ね、そうね、うん
うん、ところで私が唯一この映画で分かったやつは、うん、この人たちがやってたマルーン5ですけど。
なるほどね。
マルーン5歌ってましたっけ？
あれ最初の方でやってませんでした？それも違う。
私最初のあれパーティーの曲エドシーラン。
パーティーのエドシーランだったね。
エドシーランした。
間違えちゃった。じゃあ分かってないわ。
まあ、でも聞いたことあると。
こっちも好きなので、うんうん、私の好きなやつ。っていうので、うん、ちょっとごっちゃになりましたけ ど、
ね、
それは、まあ、私にとって音楽それぐらいの感じなので、ただ聴いているだけのものなのであんまり詳しく知ってないんですけど、
うん、
で何でしたっけ。あ、でそう、最初の方なんかそれをすごいバカにしてるから、あ、やだやだ、音楽詳しい人ってなんかこういうメジャーなのすぐバカにするんだからみたいな気持ちになっちゃいましたけど、
うん、
このバンドコンテストのバンドバトルかの直前になったら、なんかそういう感じじゃなくてお互いにいいねいいねって言い合う感じになってて、すごく心が平穏になりました、
うん、はい、こうだからちょっとだけフォローしておくと、これ逆のことが起こってるんですよね、はい、一般的には多分そのエドシーランとかマルファイブみたいな人たちが逆にメタルとか特定の何かに対してダサいとか、いう目線も持っててのなんか対立校みたいなのが起きやすいこととかもあって、でやっぱりなんか多分今回のとかもそうですけど、あと前にやったなんだっけ、デビルズメタルだっけ、
はいはいはいはい、
とかもありましたけど、まあ、
はい、キウイさんからもらったやつですね。
そうそうそう、うん、その2つだけで語るとちょっとあれですけど、まあ一部そういう方向性があるというところでいくと、やっぱりその今回のとそのデビルズメタルの人たちでやっぱどっちかというとイケてない的な方向性の、キャラクターだと思うんですよ。でそういう人たちが、逆に抑圧されていると感じているときに、ロックなりメタルなりに出会ったときに、そこを、消化してくれて解消してくれて自分に力を与えてくれるみたいなのがあって、そういうのでハマりやすいっていうのもあって、でそれは多分ある種の、人たちにとってはヒップホップもそういうのにすごくなりやすいし、そういう対立校でもあったんですよねっていう、そう、バカにしてるというよりはお互いバカにし合ってるみたいな構図ができやすいみたいなのもあるっていうことですよね。それを最後はお互いにちゃんと認め合うという言い方があれだけど、うん、拒否しないっていう方になるっていうことではあるという。
確かに。そうするとエド・シーランの後に歌った曲はウィズ・カリファでしたよね。あれホラーホラーって言ってたやつ、あれはヒップホップの方ですもんね、うん、だなんでそこエド・シーランとウィズ・カリファなんだろうっていうのはちょっと面白かったけど、やっぱそっちも売れてるから、
うん、メジャーだからっていうこと。そうそうそうそうそう
そう、まあね、
そうですね。
あの彼めっちゃジョン・メイヤー感ありました、
うんうん、ジョン・メイヤー
っていう、
あ、彼ような気がする、は
い、
ミュージシャ
ンがいるんですけど、はい、
その新しいバンド仲間の、新しいバンド仲間って別に仲間になってないか、途中で一瞬仲間になった子たちの話で今思い出したんですけど、その彼らはケビンがバンドバトル前ぐらいに電話して練習しないのって聞いたら、まあ答えの声はこっちには聞こえてこないけど、まあ俺たちは練習いらないよみたいな多分答えをしてて、そうだねみたいな適当に合図中って聞いて、でその後にあのウェルネス
クールだ、センター、
はい、センターかのハンター君がいた、なんかそこの診察みたいなしてくれる人がなんか憧れの人だったみたい で、 はい、はい、でその人たちが解散した理由は仲間がまともに練習しなくてみたいな、
あ、
ちょっとそう言ってたから、まあ私はそれを聞いたから、ああじゃあメタルは練習が重要なんだなってそういえば思いました、
うんうんうん、
っていうのもちゃんと描かれてましたね、
うん、
っていうことを今思い出しました。
なるほどね、言われたら確かにそういうシーンだったんだなって今思いました、
うん、
俺違う風に捉えてました、
うん、まあそう、あと単純にそうね、人気になってくるとこうメンバーそれぞれの意識が変わってきて、 向き合い方が変わるみたいなのがよく、これは特にメタルとかじゃなくて全ての音楽ジャンルとか、まあ音楽に関係ないか、チームでやるものはそういうのが出ると思うので、その辺を描いてるかなと思いますね。
なんかいや、それは結構伏線として綺麗な気がするから、そんな感じがするんだけど、うんうん、俺は、うん、その電話のシーンは、うん、お前にはいらねえだろみたいな風にのニュアンスかなと思ってた。
まあやたらと持ち上げてましたもんね。
そうそうそう、
めっちゃ言ってました。
あの輪の中にいると自分が一番上手い人になってしまうっていう、
うん、
あ、ところであのバンドの子たちは、うん、ちょっと私には上手い下手すらわからないんですけど、上手じゃないってことなんですか？
絶妙に下手くそでした。
でも ああいうバンドもいるから、まあまあ、すごく絶妙なラインを、
あ、すごいです。
やっぱそこで面白かったのが、例の、結婚式での演奏、あの、そのバンドに入ってあるやつで、やっぱあの子だけがやっぱ、あのドラムキット持ってきて、あのドラムキットに合うメタルな演奏してて盛り上がるっていうのが面白かったですね。そうそう、シンプルな曲にあのドコドコドコとかをたまに入れたりとかあの力強いあのドラムのフレーズとか入れて盛り上がる、あれ面白いなと思って、
うん、なるほど。
僕あれされたらブチギレますけど、
まあ、自分でやってる曲でね、
ちげえんだよ、そうじゃねえんだよ、
この曲がこういうタイプじゃねえんだよって。
なんか DJ がこう一人でやっちゃってるみたいな感じ、ね、
なんか途中のベースオーディションの時にすごいパフォーマンスだけすごい人い
そうね。
あの近づいてくる人ね。
あいつマジで弾けてないっていうか、何も弾いてなかった。
何も弾いてなかった。
最初はすごいいい雰囲気だったからさ、おって
反応したみたいな。そうそうそう。
本物来たわみたいな。
このシーンはすごい
面白い。あれすごかったね。そもそも本当に弾けないやつが来たから、あいつね。
ベインベイン言っちゃってた、ね。
そう。そうね。何もこう抑えず、パタパタいじってただけみたいな。
見た目だけは良かった、
うん、
ゴールデンボンバーに入ったらいいみたいな。
あ、そうだね、確かに。
そうそう
そう、そういう向きと向きのやつ、
ね、ちなみにね、イケてるバンドの森コドルっていうバンド名だったじゃないですか、
うんうん、
あのめめしいやつみたいな、いいらしいですよ。
あ、そうなんだ。
そう、だから伏線回収しちゃった。ゴールデンボンバーって言われたから思い出した。
なるほど。
めめしくてか、うん、ありました
。面白いね。
音楽面は全然わからないんですけど、うん、結構、まあ、さっきのお互いのやってる音楽をいいねいいねって言い合うのもそうですけど、こうなんかエミリーに対するケビンの受け入れ方というか、なんかそれもすごいいいなって思いましたね。問題は君に問題はあるけど、うん、でも完璧だよみたいな、
うんうん、
そんな高校生で言えるか思いながら見てました。すごいいいセリフです ね、
うん、あそこいいと思ったら、
あそこ、
ケビン、いやでもケビン本当にすごいね、
うん、
だって、うん、あなたは私の精神安定剤っていう薬あなたがいればとか言わせるぐらいだからね、
うんうんうん、まあそこももちろんコミュニケーションだからさ、どっちかというと、うん、ケビンの側も自分の思ったことの答え合わせをしてるようなシーンなんだよね。
うんうんうんうん、
だからクラリネットをバーンって投げた時の、だからケビンっていうのは多分抑圧されてるというか、自分の感情を外に出さないっていうタイプなわけだね。
そう、
うん、お家がそんな感じですもんね。
そうそうそう、
だからあのクラリネットを突き刺さったの見て、
うん、
解放された気持ちがあったんだよね。
何
かね、
そうそうそう、あってだけでそれを確かめるわけだよね。あれって気持ちいいのって、
うん、
そしたら、うん、そうじゃないということだよね、
うんうんうん、
そういうふうに自分を解放した時じゃない時の方が気分がいいんですっていうふうに答えられたことによって、自分が求めてた回答が得られた感じだったよね、ケビンは、
うんうん
うん、あ、そうなんだっていう、なんかあそこのやり取りすごいいいなと思いました。なんか、
う
ん、
そうね、
すごく印象に残って、
なんかすごいシンプルなストーリーラインだけど、結構こう細かいとこで素敵な要所要所があっていいですよね、うんうんうん、
勝手に薬やめるのはちょっとヒヤヒヤしちゃう。
そうね、そうね、そこはね、
あるかもしれない、
飲んで飲んでって、
うん
うん、
まあやめたいとは思ってんだよね。
まあまあ、そうそうそう、だからきっかけになるから、そう、それはしょうがないよ、しょうがないっていうかね、今安定してると思ったら一回やめようっていうのはね、
うん、
はい、お医者さんと相談してね
と。まあそうね、
それは減らしたいって相談してねっていう感じが、
まあ、あるいは相談して決めた可能性もあるからね。
あ、そっか、
うん、
まあ、
そう、
ただ今安定してればってことだから、だからずっと飲み続けるっていうことではないからね。
そうそうそうそう。医者としては今調子がいいんです、ちょっと減らしていいですかって相談されたら、なんやかやって、うん、じゃあ一回試してみようかみたいに多分なると思うんだよね。
うん。
あれは多分相談して、可能性もまあゼロじゃないって感じはするけど、うん、まあ何にしてもね。
まあまあまあ、はい。
うん、そういう人もやっぱいるから、いいシーンだな。だから、この話、さっきのこう NBK さんの話したら、細かいとこもよくできてるねみたいな感じだけど、普通によくできてるんだと思うんですよ。逆に言うと細かいところ気にしてるのは周りの今回の皆さん、皆さんもう細かすぎるところに、はい、
そうですそうです
気にしてる本筋見えてないだけであって本そうそうそう本筋のストーリーはそう、そういうストーリーだから普通にっていう。
そうね、だから俺なんかが一番話しててそうだったのかみたいになってる可能性
がそんなことがあったのかみたいな。
ああやっぱあ何これコミュニケーションの映画だって今
出た。コミュニケーションの映画
だ。出た。あ、言っちゃったけども。まあ、だから何か人と人とは補い合うからつながっていくんだみたいな、あの映画だったんだなと思って。うん、いい映画だなって
。バンドってそういうもんですか。
まあ、バンドがまさにそうだからなおさら合ってんのか確かに。
だしそういう映画を見たはずなんですよ皆さん。
そうそうね。一、うん、人欠けたら成り立たないっていうねみたいな、うんうん。あなたがいないと成り立たないみたいな。ことだもんね、はい、
僕もこの前あの自分のバンドの練習があったんですけど、
お
もう十数年の付き合い2人だけんですけど、うん、あのケビン君みたいにドラム叩く姿を見て、うん、キュンってなっちゃうんです
よ。いいね。
ハンターとしていい、ね、ハンター俺として
ハンターとしてね、うん、
それいいね。だって僕もよくこういうドエラジャーもバンドみたいなもんですからみたいになんか時々言ったりすることはあるけど、
うん
うん、ねえそういう他者にキュンとしてるかっていう、うん、チームメイトに我はときめいてるとこあるのかっていうところ今思いましたよね、
うんうん、
キュンとしてよ。
ああすみません、ちゃんとだみんなで練習しよう。ちゃんと練習、
何の練習
練習
コミュニケーションのコミュニケーションの練習。
あのみんなね課題映画を 見るという名の練習をしてるわけですから。
あなるほど。
ちゃんと曲練習してきてるわけだから。
で今セッションしていると。
そう。でもガンさんあんまり見ないからな。課題。
あ、
練習しないからな。
ストイックじゃない。
僕はで練習しない。あんまり練習しないんで。
出たな。
あのケビン君がなんか曲のリストをエミリーさんに紙に一生懸命書き写してコピーすればいいのにとか。まあ、思いつつもまあ一生懸命書き写して渡すシーンがありますけど、そこにこう「from ケビ」って最初書くんですけど、渡す直前にびっくりマークを足してるところがすごい良かったです。なんか私もメッセージとかを送るときにあんまり句読点のはちょっとなと思ってなんかびっくりにしちゃったりとかするからちょっとわかるかもみたいな感じで見てました。
そうですよ、こう普通に見てたらこういうところが真っ先に出てくるはずなんですよ。
まあ何の知識もないとこうなる。
そう、ね、
普通は多分それでいいは
ず。すごい、いい。今聞いて思ったらそこいい演出だな。いろんな気持ちがこのびっくりに入ってるじゃないか。すごい。
私ちょっとびっくりには申し訳ないんですけど気づかなかったんですけど。その書き写したメモ、うん、多分元はハンターじゃないですか、
うん、
とケビンの字の違いがすごい好きでした。
ああなるほど。
あ確かにそれも面白かった。ハンター字上手だなって、装飾が上手なのか。
そう、メタルっぽい字みたいな。
あとやっぱ真面目だったんじゃない。
真面目
ハンターはやっぱりそういうところが窮屈になって壊れちゃってなったんじゃない、うん、親とかもいろいろあってそういうみたいなね。
あとあのさ、うん、あの返しのさ アンプなのかな、
うんうん、
あそこに
モニタースピーカーね、
モニタースピーカーあそこにやっぱこう
返しの、うんうん、
足かける人多いよねっていうのが
怒られるよライブハウスでやったら、
うんうん、ライブハウスでやったら怒られる。
そうだよね。
そうなんだ、
うん、
よく見破れたらいいのかと思ってた。
なんだっけ、自分たちで活動して全ての機材とかをあれしてる人たちはいいんだけどね、うん、大きい会場でやってる。
あなるほど。
仮もんでやると、
仮もんでやったら、
ね、うん、ダメです、
ダメです、
うんうん、でもそこでさ焦点するシーンにつながるからさ結構
そう、ね、
あの どっちって なりましたもんね。
これ自前じゃないか。
自前ではないと思う。
前だ、ね、学校のやつだと思う。
学校のやつだと思う。
じゃあダメだな。
ダメ。
あれも
ダ
メ。焦点はするよ。
あ、するね。あれはいいシーンだね。
まあ、でも足折っちゃった。かわい
そうね。あ、だから足の乗せてたバッチだね、あれね。
最後もなんか乗っけて演奏してました。
うん。そう。あとそう、それあの焦点ギターソロでなるじゃないですか。
はい。
そう、だから最近なんかこうちょっと話題なのがなんかギターソロ聴かない問題とかがなんかちょっと話題になったりしますけど、あの 若い子かって本当にあの統計でやったのかどうか雰囲気で言ってるのかもちょっとわからない記事だったりとか反応したりするんですけど、
うん、
そうだからいらないと思ってるんだけど、だからあのある種のね、まあ、メタルとか特にそうなんですけど結構ギターソロ大事でね、なんでかさ、うん、まさにそういうあのギターソロの焦点のためにまず全部の曲があって、うん、ギターソロでその気持ちとか爆発とかあのそうあの高まるっていうものでもあったりするんで、
うん、
なんかねやっぱりギターソロってそういうもんだなって改めて思いました。
うん、うん、いいと思いますよ。演奏する側の一番楽しいところ、
その
あああの人焦点してるなっていう感じで 見れて楽しい観客みたいなのがいたらいいもんね。それ
はそうそうそう、だからある種の曲はねギターソロを聴くためにずっと聴いてますからねみたいな、
うん、
他の部分をね、はい、
いやいいと思います。
ありそうですね。
うん、
そうね、人が喋ってるとこは削った方がいいみたいなね。
ずっと語り続けてるときはこの人焦点してんのかって思うことに。
やめてやめて。
やばいな。喋
れない。
これ最悪口、これ最悪口になってない。
ああ。
焦点が見てるぞ。ちょ
っときついな、もう。もう前回のウルトラマンの時点でもうすでにそれきついなもん。
ああ優秀。
もうそう思われてるんだと思った
ら、まあ、めっちゃ早口になってた。
でもしょうがない、あのいいんですよ、あのそういうのをいい、ね、そういう会話が楽しい、楽しい、聞いて楽しいとかもあるのでね、いい人が楽しんでるのが楽しいなって、
うん、
はい、
そういう人もいるし、そういえば謎のボードゲームやってませんでした？はい、なんか2分の1の魔法でもああいうのありますね。
おお、あれダンジョン&ドラゴンズ、
ダンジョン、
ダンジョン&ドラゴンズだね、
ダンジョン&ドラ、
あれがあの、うん、ウィザーズ社マジック・ザ・ギャザリングというもうこたつが好き好き言ってるカードゲームの同じ会社です、
はいはい、うん、だから
なんだっけ、テーブルトーク RPG
って会話しながらやってく、うん、会話しながら進めてた、だからテーブルトークっていうのはそこですね、
うん、
ああいうタイプは、うん、
全然分かんなかったからなぜ彼が怒って帰ってしまったのかはさっぱり分からなかったけど、
そうね、
あ、それはもう多分
トレンジャーシングスでもあれやってた、はいは
い、うん、やって
なかった、ね、まあまあまあ、似たようなのやってましたよね、
あ、まあ、特に世界でめちゃくちゃ一番有名なテーブルトークだからってことはあるんですよね、
まあ、だから あそこでやったのはあの、うん、まあ、テーブルトーク RPG ってそのドラクエとか FF みたいなやつを機械がやってるところを文字のルールに起こして進めてるわけですけど、
うん、
そ
もそも元祖そっちだからね、それが機械化されたのがあのドラクエとかファイナルファンタジーですからね、
うん、そうですね、
こっちの HP が100ぐらいしかないのにあの敵の攻撃力1000とかいうのをいきなりこう、はい、あのハンターがすねて出してきたみたいな、
ああそういうこと、
そう、集中攻撃してきた、
あ、
いやルール違反っていうかどんどんあれも乗ってるシーンだよね、うん、基本的にあの20面ダイス使うときってだいたい20の目が一番強いものになるんですよ、
うん
うん、クリティカルヒットみたいな感じになるわけで、それが最後に出る、だから結構10より上の数字がこう連続して出て、な、多分なんかのルールで何回か触れるよみたいななってたんでしょうね、
うん、
最後にもう20でとどめの、
とどめ刺しちゃって、
とどめ刺したっていう、
何もできてねえの、面白くねえよっつって帰ったっていう、
面白くねえし、なんかずっとひどい
言葉言ってたからね、
ことを言ってるから、
うん、勝手にルール追加とかしてんじゃないかな、
あの、ね、あ、そういうルールに基づいてるのに嫌だっていうのはただの負け惜しみみたいに思っちゃうけど、ルール変えてるならまあ確かにそうなるな
って、
ま
あ、かんない、変えてる可能性もあるし、
いや変えてはないかもしれないけど、あの、はい、罵り言葉ずっと言われちゃってるから、
うんうん、
現実のねテーブルトーク RPG のそういう問題って起こりがちなんです
ね、
うんうん、
やだね、
ただ多分イメージすべきは多分接待ゴルフとか接待麻雀みたいなもんだと思って、
ものとして呼んだのにベースとして入れるために、
だから自分はそんなに上手じゃなくていいんですよ、そんで相手によっさすがいいダイス出るじゃんみたいな風にすべきところを自分が勝っちゃうっていう、
そう、俺いけてる、お前クソだなみたいなのをどんどんどんどん高まっちゃってゲームに乗り込んでっていうのと、あと多分もう基本的にあの見えるものを全部傷つけたところ、なんかね昔のなんか歌謡曲になりますけどもそういうタイプの子だからやっちゃいがちなんだな、あのティーンエイジャーとしてのなんかもう、
そうね、 でそれでもうめちゃめちゃ傷つけられたからね、じゃあもういいやっていなくなったんだけど、うん、ただ彼らの大会の時の演奏を聞いたら、うん、あそこのベースにいるの本来俺だったんだぜって自慢してたんだよね、うん、彼が
言ってた。
そこもいいなと思って。
そう、ね、あでもやっぱあの大会の時のこうエミリーがバーンって出てきた時のあの衣装とあの、うん、なんだっけ、
細いチェロ、
エレキ、うん、
エレキチェロか、あれ、
のエレキのチェロを持ってきて、あれかっこよかったですね。
かっこよかった、
うん、あれエレキでございます、バーンっつって、ね、でしかもその時に流れる曲がまたね、またこれもちょっと有名なパンテラっていうバンドさんの、これも歴史を変えた人たちですけども、あの I'm Broken っていうね、 I'm Broken って曲なんですよ。
いいですね、
うん、
パンテラはね、ギターボーカルの人がねステージ上で銃殺されてしまうという、
すごいね。
あとあのハンターくんがケビン以外で時々一緒にいる子、あの体育の授業かなんかの時にハグをし合ってた子、あの子も良かったです、うんうん、癒しでした、
うんうん、
なんか無条件でケビンとはこう結構喧嘩しつつも、まあそれでそれはそれでこういい方向に向かっていきますけど、彼の場合はこう受け入れてくれるみたいな、そういう方向性でそういう癒しもあるなっていう感じでしたね。
彼は彼で考えてることがもう全然違うっていうね。
そうね、
全く別の世界観を生きてる子っていう感じだからすごいよね。だから最後もさ、一番悲劇的なシーンでさ彼はもうメタルだねって感じで指のサインしてきたからね、あの、
うんうん、メロイックサインって言います、あれは。
何ですか、
メロイックサイン。
メロイックサインって言うんですか、この人差
し指と、メロイックサインと、はい、あの、うん、I love you とは違いますっていうね、親指は中に入れますという握るというね、
はい、
こう
こうですね、なるほど、
そうそうそう、
I love you は手話ですね、はい、I が小文字
の、あ、そうそうそうそうそう、
小指の I で、
うん、
L が人差し指と親指で、これは Y なんですよ、あの人差し指と、
うん、
でこれを全部もう一緒くたにするとこうなるっていうね、うん、だからこの Y を後ろ側にするってことね、裏 Y みたいなことがメロイックサイン、
うん、
なんですかね、なるほど、
まあ、使うことはないかもしれない、覚えておきましょう。
あ、でもこれをそう、その彼が今全然全くふさわしくない感じのところでこうしてくるっていうところがね非常にいいなと思いました
、うん、まあ単純に演奏良かったぜみたいな
感じかもしれないしね、
うんうん、いいかな、
でも演奏がいいかどうかも関係なさそうでもあるんだよね、なんか彼は
何でもいいねって言ってくれそうな雰囲気は。
そうそう、
でもライブでなんか音量みたいなのやってませんでした。
照明じゃないかな、
あ、照明か、あれ照明か、
あ、
うん、だからいまいちコミュニケーション取れてるのか分かんないタイプの人っていう、うんうんうん、それも良かったですね、彼は何も、
まあ、意外とね
変わらない、
そうね、うん、そう、あの実はこれ面白いところで、そういうコミュニケーション取れてないところに対して救われる時も意外とあるというね、
うんうん、そうだよね、結構他の日常生活だったらやきもきすることの方が多そうだからね、
うんうん、
ああ伝わなかった、ああ分かってもらえなかったみたいな、うん、本人も思ってるかもしれないし、まあ、そういうところでね、ハンターとだって2人で会話してる時なんて全く成立しなかったからね、
そうそうそう、
うん、僕はなんとかない、でもあれでいいんだみたいな
そう、う
ん、いいと思います、
そういうのは意外とあるかもしれない。あ、なんか最近あの終わったか、あのディズニープラスのマーベルのドラマでムーンナイトがね、ムーンナイトもそういうのあったなと思って、は
い、ムーンナイトの話めっちゃしたい
今日は目指せ、
今日は
ロード、
はい、
はい、で最後にじゃあね、メタルロード、メタルローズってなってましたけどね、これは
一つじゃないってことですか、
複数だったってことですか、
あの皇帝の方のロード、
あ、だからそうそう、だから
そう、あ、そういうことか、道じゃないのか、
道じゃないけど誰を指してるのかっていうね、メタルの神々が勢ぞろいしたよではないよね、あの風呂のシーンでフィニッシュないよね、
うん、違う、そう、そうね、まあだからよく多分バンド組んだりとかしたら、だからハンター君がメタルローズになるんだみたいなとこやったかな、確か、あのメタルローズって言いながら、だからそういう天下取るんだみたいな気持ちでっていうののあれかね、うん、
あ、海賊王に俺はなる、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、ルフィのあれだけど
そうそうそう、
ルフィ海賊団で海賊王になろうぜっていう感じだからローズ、
そうそうそうそうそう、そうなんじゃないかな、
う
ん、
そうだといいね、
うん、
そうだとやっぱチームでっていうか、あのバンドが絶対みんな必要なんですっていう話になるもんね、そうするとね、
うんうん、
そういう解釈でいかがでしょうか皆さん、ということで以上目指せメタルロードでした、ありがとうございました。
ございました。
ということで次回はマイリスト発掘委員会です。こちらは、うん、Unext、Amazon プライムなどなどでレンタルや配信されております。用心棒、黒澤明のあの用心棒です、
はい、NBK さんのリクエストということで。
そうです、
はい、ちゃんと見なきゃなと思いつつもずっと見れてなかったので、うん、
そうです、マイリスト発掘とはそういうことです。見よう見ようと思ってて見てないやつを見ようっていうコーナーですので、ここで皆さんで用心棒見ていきましょう。感想お待ちしております。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は6月の25日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。
コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、知ってるこの人の俳優以外の活動、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では派遣アニメを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、 Unext、Amazon プライムビデオのレンタルで配信されている用心棒を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画fan.radio@gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなつぶやきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切り6月3日です。そして次週予告は何かおしゃべりして、それから急げ映画館では派遣アニメやってきます。感想待ってます。それでは皆様、今週も金の神様のご加護ますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
NBK と
タンタンでした。
まったね、
まったね、
また会いたい感じ
まったね、
またね